皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月22日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は能面とビー玉です。この間ですね、リーダーシップ研修をやっております中で、ある参加者の方からですね、最近その大企業に行きますとですね、能面のような顔をした人とビー玉のような目をした人をたくさん見るというお話を伺いました。能面のような顔というのはですね、皆さん心当たりもあると思いますが、全く表情がなくなっちゃうんですね。嬉しいも悲しいもなくて、なんか本当にそのこわばった表情になっちゃう。でビー玉のような目というのはですね、その死んだ魚の目のようになっちゃってですね、全くそのうつろになっちゃって、どこ見てるかもう焦点が定まらないっていうのはですね、感情が全く目に現れないっていうのはそんな目だと思うんですね。能面とビー玉ってまさにですね、本当にその通りだなとこう思ったんですけども、私もそのいろんな会社を見ておりますけども、大体その能面とビー玉の会社には研修には行かないんですね。能面のような人たちでビー玉のような目の人たちを前にですね、リーダーシップ研修とかやっても 120% 効果がないんですね。ですからそういう組織は一切行かないようにしてるんでですね、私自身はですから研修なんかでね、そういう人たちに出会うっていうことはほとんどないんですけども、時々ですね、それでも何かの弾みで、そういう人たちと顔を接するような機会があるんですが、やっぱりすごいと思いますね。組織の人たちはですね、これが当たり前だと思ってるから、よく分かんないのかもしれませんけども、本当にですね、その組織の、その部や課の多くの人がですね、能面とビー玉になっちゃってるっていうのはやっぱりありますよね。なんかやっぱりそういう組織というのはですね、非常にその、達成困難な目標を与えられていることが多いんですね。で極めて非現実的な目標を与えられていると同時に、その目標というものがですね、なぜ達成するのかもよく分からないようなことになっていて、非常に理不尽な業績評価が行われていて、で個人の資質とか才能というものは完膚なきまでに無視される。それからいじめがすごいんですね。本当にその、昔の日本軍のですね、内務班じゃありませんけども、本当にいじめ、うちにこもった陰湿ないじめがこう横行しているというようなことになってくるとですね、だんだん顔が能面に目がビー玉になってくると、いいわけですね。で最近その、いろんな意味でこの格差の拡大が言われておりますがね、でその中でその労働賃金の、引き上げとか労働条件の、向上を目指す話がありますが、それに対して、規制改革会議なんてのがですね、そんなことしたら、かえってコスト高になって就職できるものができなくなると言ってるんですが、とんでもない話で、やっぱりね、これ経営の大きなミスですね、というか経営者の無能さですね。やっぱりその社員がどんな顔をするかというのは経営者の責任ですね。ですからやっぱりこの10年ぐらいに出てきた経営者のクオリティがやっぱり非常に低いんですね。目の前のその当たり前のですね、この仕事を繰り返すことすらなかなか難しくなっちゃって、ですから余計なこのことするもんですからね、組織の人々の気持ちがバラバラになっちゃうし、クオリティが落っこっちゃうということでですね、なんかその尻滅裂状態になっちゃってるんですね。この10年間のリストラ経済はその一方ではですね、戦後最大の円安だし、ゼロ金利だし、それから量的金融緩和だし、リストラはやり放題の時代でしたから、言ってみれば創造ということをすることなく破壊によってですね、利益も出せるし、あるいはその利益が出なくてもゼロ金利ですから何とでも回るという極めてこのいびつな時代でございました。ちょうど昭和10年から昭和20年の、日本が戦争に突っ走った時とほとんど変わらないような精神状態のリーダーとしての精神状態の人たちがですね、表に出てきて日本を動かして、で政治も経済もめちゃくちゃにしていったわけですね。ですからその顔が能面、目がビー玉っていうのはですね、そういうとんでもないリーダーたちのある意味では犠牲者のような気がいたします。やっぱりなんだかんだ言いながら日本人非常に真面目でありましてですね、こんなとんでもないこと言うなら今日から会社来ないというような人はあまりいないんですね。生活のためとか言いながらですね、やっぱりそのなんか自分でですね、そのゼロから作っていくというようなことをやろうという思ってる人、実はなかなかその数がいないんですね。 まあ、これが島国なんでしょうかもしれませんけども、ですからどうしてもですね、そういう負のエネルギーというんでしょうかね、まあ、マイナスのエネルギーにですね、引き込まれていってしまうんですね。まあ、その結果が能面とビー玉になっちゃうと、まあ、そういうことでありまして、アウシュビッツの強制収容所というのはポーランドにありますが、あそこ、まあ、行ったことあるんですけどもね、あそこに行きますと、そのソビエトが、まあ、入場して最後に入ってきて、あそこを解放した時の写真が残っています。でもうこれで殺されなくなったわけですよね、そこに住んでる人たちは。でもその生き残った人たち、解放された時にいた人たちの表情っていうのはですね、本当にあれはね、その能面とビー玉なんですよ。本当にそのまあ喜びの表情っていうのはないですよね。なんかもう喜ぶことも悲しむこともできなくなっちゃってる顔って、ああいう顔なのかなっていう気がするんですね。もう完全なる絶望っていうか、もうなんか感情と自分自身が切り離されちゃってるっていうか、まあ、ちょっとね、普通では見ないような顔がそこにはありますね。ですからなんか本当にアウシュビッツの収容所でね、入れられて、で次々とみんな倒れていく、なんかそれと同じようなことがですね、今その組織の中で繰り広げられているような会社が、あるいはいろんな団体が、私はね、結構あるんじゃないかなと思うんです。顔としては同じなんですよね。ですからこれでやっぱり時が来てですね、もうそういうリーダーシップがもう立ち行かなくなった時は、同じようにですね、もう呆然として、まあ立ち尽くすような人がですね、たくさん出てくるんじゃないんでしょうかね。まあ、その戦争終わった60年前のことを振り返ってみると、まあ分かりますけども、まあそうやってそのね、能面とビー玉からがとりあえず終わるとですね、人々にはいろんな感情が生まれてきます。一つは怒りですね。今まで一体何だったんだという怒りの感情が生まれてくる。それから同時に解放感というのも出てくるんですね。まあ大変なら大変なりにですね、まあもうね、そういうひどいその抑圧に、まあ怯える必要もないという解放感が生まれてきます。ですからこのマイナスとプラスがですね、非常にその交錯するような時代になりますね。で一番やっぱりひどい目に遭うと言いますか、一番後回しにされちゃうのは、まあ、その前の時代を深く信じすぎていた人たちですね。その能面とそのビー玉がですね、まあそれが当たり前だと、まあこれでやるしかないと本気で信じきってっちゃった人がね、まあ一番大体ひどい目にこう遭いますね。当然戦犯追及という話にもなってきますから、まあひどい目に遭ってくるわけで、まあそうなってきますと、しばらくその人々の気持ちもですね、大混乱です。ですからその中でね、まあ、かつては新興宗教が流行ったりいろんなことありましたが、まあ、今回はどうなるかその辺はまだ分かりませんが、まあ、同時にその今回はソビエトとかロシアがですね、どうも軍が出てきそうな雰囲気なんで、ちょっと世界中危なくなりますよね、軍が出てくることで。ですからその緊張感もね、戦争の緊張感というのも日本に出てくる可能性もありますから、まあ、そう簡単にね、解放感というふうにいかないかもしれませんけども、でもまあいずれにいたしましても、この能面とビー玉のようになってた会社っていうのは何も価値を生み出すことはもはやないですね。生ける屍のごとき人たちの集団になってきますから、見かけの利益を出したりですね、見かけの数字を作ることはできるかもしれませんけども、本当の利益を出したり本当の数字を作ることはもはや不可能になってます。ですからそういう会社っていうのはですね、まあ、一旦壊して作り直しをしないと難しいんじゃないかなというふうに私も思っておりますんで、まあ戦争を負けた時と同じようにね、大量の失業者が出てくるんじゃないでしょうかね。ですから、まあ、かつての大恐慌の時と同じように、ね、大恐慌のアメリカと同じようにシステムをこう全部やっぱり入れ替えていかないと、ちょっとこれは難しいなというふうに思いますね。で次をやっぱり担うのはこうロハスな人たちだと思いますよ。ロハスって言うとなんかですね、金持ちのおしゃれじゃないかっていう人がいるんですが、それは大きな間違いで、それはなんちゃってロハスって話ですよ。なんちゃってロハスってのはこれはね、なかなかね、問題が多くてね、まあ悪いとは言いませんけども、問題が結構多くてですね、まあなんかそのお金がね、余ってる人たちがちょっとおしゃれにですね、気取っちゃってっていうのは部分があるんですよ。でも本当のロハスっていうのは健康と持続可能性を考えたライフスタイルのことですから、その戦略的にエネルギーを減らし、戦略的にですね、まあその時間を有効に使ってですね、時間を有効に使うっていうのは時は金ではなくてね、クオリティを高めたり安全やのものを作ったり、あるいは環境に優しい生活をするために、まあ、時間を有意義に使っていきましょうということですから、まあ、スローライフだとかスロービジネスが出てくるわけですね。でその世の中には前から申し上げているように3つの価値観を持った人たちがいるんですね。 伝統的価値観と、それから現代的価値観と、そしてロハス層、アメリカでいうカルチャルクリエイティブ層ですね、この3つの層がありまして、でその一番右往左往しているのはこの現代層と言われる人たちですね。ですからその能面とビー玉になっちゃうのは大体現代層ですよ。今みんなが大事だと思っていること、今の話題を追いかけちゃうからこういうことなんですね。ですからその非常に疑い深くてですね、あんまりその本気で世の中のこと考えていることもなくて、その目の前のことだけをですね、まあ利害打算でこう選んでるような人たちがね、いわゆる現代層ですから、まあ、そういう人たちが一番どつぼっちゃうんですね、この現代がおかしくなりますと。ですからその能面とビー玉が大体現代層で、でまあロハス層っていうのはまあ大変では大変ですけど、まあしかしロハスな人はあんまり能面とビー玉になりませんね。ロハスな人は大体元気ですよね。職場でおとなしくしていても、その人本人は結構元気なんじゃないですか。まあ、ですからこのロハス層が立ち上がらないとね、日本は良くならないですね。まあ、伝統的価値観の人たちはそれ見たことかっていうことなんでしょうが、まあお年でもありますしね、まあ、そんなに大きな力になるかどうかは分かりません。クリエイティブの方ではね、やっぱりこのロハス層が、ロハス層だから本物のロハスね、本物のロハスを追い求めている人たち、まあ、本物のロハスを志す人たちがですね、やっぱ立ち上がらないと次の日本は良くならない。私はもう最近ね、つくづくそれを感じるんですね。まあそういうふうなことはありますんでですね、まあこれから大きくこう世の中がね、環境の意味でも経済の意味でも変わっていきますから、まあその中でこの本物のロハスの人たちがですね、横に手をつないで次の時代を作っていけるようにやっていくことが、私は非常に大変じゃない、大切じゃないかと思うんですね。多くの本物のロハス層の人たちはですね、自分はその孤立してると思ってます。自分みたいな人はあまり世の中にいなくて、変人だと思ってるんですが、そんなことはないんですね。世の中ですね、もうすでに非常に多くの人、ロハス層の人たちがいますから、まあ、そういう人たちがなんか一堂にね、こう集まってくるとですね、やっぱり日本を変える力になるんじゃないかなと私は見ていて思いますんで、まあ能面とビー玉という非常に辛い境遇に追い込まれた人たちは、そこからね、まあ、脱出すべき今努力してるんで、まあ、そうするとやっぱね、ロハスにね、やっていくしか方法はないと思いますよ。ですからロハスな時代を作る以外にですね、この困難を克服する道はおそらくないんじゃないかなと思いますんでね、まあそういう意味であんまりこう疲れ切らないようにね、世の中ね、大変な時はその、狂った時はですね、あんまりその狂ったものを追いかけてってもですね、始まりませんから。ですからこの狂ったものに直面した時こそですね、まあ、現代のこのパンとサーカスのね、呪文と言いますか、魔術ですね、魔術から抜け出すチャンスですから、まあいつまでもその魔術を追いかけてないでね、自分らしさを取り戻して、やっぱり自分のですね、本来の生きる力、そしてですね、生きがいというものをですね、大切にして生きていくことが本当にですね、生きていてよかったということを言うために、私は最も重要なことではないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、能面とビー玉ということでお伝えいたしました。ではまた皆さんお目にかかりましょう。さようなら。